待ち堂様、第4金曜日になりました。夜8時といえば寺川たっちゃん大人の放課後です。たっちゃんこんばんは。
こんばんは。おかげさまでね、それこそ、本年度、つまり来年の3月ないし4月でやると、この回、この放送も60回、まあありがたいことに。それでこれ、インターネットで今、寺小屋たっちゃん大人の放課後という打ち込みをすればすぐに出てくるもんだから、
アーカイブが
出てくる。でそれが、おかげで東京の反応がすごく多くて、まあ静岡よりも東京の反応が多いもんだから、まあ逆にはやっぱりそんだけそういうことに興味を持つ人がいるのかなという、それからもう一つはその話の内容でも、トレコエタッチャンの通常番組だったやつ、本年3月で終了させてもらった10年間のそれもやっぱりかなりの企業がちょこちょこっと企業の人が聞いてくださっていて、まあ、かなりその問い合わせがあって自分のところにぜひ東京に出てきてくれないかっていうような話がありがたいことにね、で、まあ、今日は、自分も個人的にも昔からつながりがあっても大変お世話になったりするしてるんだけどもね、竹島さんと片山さん、
はい、
まあ、これ今 TJ からご紹介いただいて、まあ、1時間有意義なお話になると思うんで、まあ、お願いします、
はい。医療法人社団臨和会藤枝駿府病院の理事長竹島義弘さんと事務局長片山正樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いします。
早速今紹介いただいたところで、まあ、藤枝駿府病院、まあ、静岡に駿府病院がいくつかあるんだけど、
はい、
まあ、その辺の絡みのこと、理事長から少し病院の絡みのことというか、まあ、こういう関係なんですよって簡単で結構お話しいただいて、そして今藤枝の駿府病院では、医療で入院なされている方が何名いるのかとか、あるいはその老人ケアの問題で通ってくる方が何名いるのかと、まあ、理事長片山事務局長と合わせてその辺を少し、まずアウトラインで結構ですからお話しいただいてお願いします、
はい。静岡県内に駿府病院というのが4カ所ありまして、静岡市内に、3カ所で、藤枝に、遠いんですねが1カ所ということで計4カ所になります、で全て精神科の単科、いわゆるその精神科だけをやっている、病院になります。だいたい4つとも同じような同じぐらいの大きさで、入院は150から200床ぐらいですかね、4箇所ともそうですね。で当院については、当法人については170床入院が、入院をされていると。
まあ、だいたい満床でらっしゃる。
満床ですね、
それは精神科にかかっている
単価ですね。単価精神科だけ
一つの科という。
そうです、はい。
でそれは、だいたい入院っていうのは期間っていうのはどのぐらいなんですか。その人によってもちろん違うだろうけども、
昔はすごく長かったんです、もう何十年っていう、それはすごく、短くしなさいという、お国からの通達がもうここ15年ぐらいですかね、にかけてずっとありまして、今平均局所どれぐらいですか。
そうですね、まあ
在院っていうのか、
長い方が本当にもう何十年という方もいらっしゃいますので、やっぱ起用歴によって
平均さ、
そうですね、平均で言ったらまあ、3年とか1年
とか、とても昔に比べて短くなったですね、まあ、短くしなさいというご指導もあったもんですから、
それはそれが、
はい、
大体満床で、いつも。
そうですね。
それで、もう一つ仕事としては、
その他に、通院がありますね。で、まあちょっとよく、報道なんかでもあるように、少しこう、まあなんていうか、うつ気味だよとか、眠れないよとか、そういう方、いろんな方がいらっしゃいます。ので、それでまあちょっと、通院に来られる方が一日、週うちは6日間、通院をやってるんですけども、120から180人ぐらいですかね、毎日。
毎日
、
その120から180は同じ人ばっかりじゃないってことでしょ。
違います、先生がまあ3人で、いわゆる三診ですね、三診で、見てもらってるということになります。それが精神科の単価です。 でもう一つの業務としては介護事業を行ってまして、これは、今3カ所、藤枝市内にありまして、それちょっといろいろと細かくまた分かれてくるんですけど、その辺はまた後ほど一緒に来ている片山事務局長の方から説明させていただきます。まあ、そんなような概要ですね。
はい、まあ日々忙しいっていうことでね、はい、そう、まあ、その辺 の, その特に、入院なされてる方、あるいはその毎日通ってくる精神科に絡む患者さんのことでさ、まあこんなことがあるんですよみたいな、まあ皆さんがちょっと知っといてもらった方がいいかなっていう、あるいはあまり内容俺たち分かんないからね、その中のことが、
うん、
でその要はなんでそういう患者さん1日最大170-180まで来るのかっていうようなこと、どんな感じなのかでいいから、そのつまり世の中がねどうなってるかっていうことまで原因は絡みがあると思うんだよね。まあそれ今は分かんないだろうけどもさ、でもどんな感じですかで結構です。どうか片山さん。
そうですね、昨今の、まあ社会取り巻く環境でもやっぱ目がまぐるしくね変わってる部分もあって、かなりこうストレスを抱えられて、まあ中にはちょっと生きづらさを感じながらやっぱり生活をされてる方っていうのが、まあ、近年非常に増えてきてるっていうのが一つ原因なのかなっていうふうがありますけども、まあ、そういった中で特に、まあ、眠れないという諸症状から始まって、やはりそれが立ってしまうと、やはり、重篤な症状から、まあ、病院に行かなくてはいけないっていう状態になる方がやはり近年増えてきているのが原因かなとは思いますけども、はい。
で、その今度老人のことに関しては、
うん、そうですね、先ほど竹島の方からもお話ありましたように、市内で介護老人保健施設という、まあ、老人系の施設を中心に有料老人ホームですとかっていう、まあ、3施設の老人ホームを運営しておりまして、まあ、ここに付随する形にはなるんですけども、まあ、
これ今市内っていうのは藤枝市内、
藤枝市内ですね、うんうん、藤枝市内3カ所ですね、うん、でそこに付随する形で通所系といって通いのサービス、デイサービスですとかデイケアサービスっていう通所系のサービスと、あと、まあ、訪問系のサービスでね、ご自宅にスタッフが伺ってサービス提供させていただくっていう、訪問介護ですとか訪問看護ですとかリハビリといったそういったものを、まあ、細かいのも合わせて8事業をやっておりますので、結局介護部門で11事業
そう
ですね、施設と、まあ、訪問系合わせるとという形になってやっております。はい、
介護と看護っていう言葉なんだけどね、
はい、
で看護っていうのは病気が絡むってことでしょ、看護っていうのは、あるいは
看護って医療ですね、
うんうん、そうですよ、病気に限らずその体が弱っちゃったとかなんとか、
はいはいはいはい、
で介護と看護ってのはどう違う？
そうですね、主に、まあ、看護となりますとやっぱり看護師が中心となって訪問して、医療行為ですね、いわゆるそういったものを提供するという、
具体的には
具体的には、まあ、自宅療養をしている中で、まあまあ細かいことから言うと、まあ、薬の投薬の指導ですとか、もちろん医療的な処置ですね、そういったものも入りますし多岐にわたりますけども、まあ、病院でやってることを、まあ、在宅でやっていくという、
だから病人に対する仕事だと考えればいいですね。
そうですね、
看護がね、
はい、
で介護は、
介護に関してはやはり、まあ介護士といわれる、まあ、介護士ですね、介護士がご自宅の方に行っていわゆる、まあ日常生活の生活における部分のケアを行っていくと、医療行為と、ね、そうですね、
はい、高齢者か、
高齢者ですね、
うん、はい、高齢の方にそういうお手伝いをさせていただくと、
歩けないから支えだとか、うんうん、ご飯ができないからご飯作るだとか、
地方だとか、
あそこまでも
入る、それもちろん入ります、入ります、
これ介護なんだ、それは介護なんだ、
介護ですね、
だけどそこにはだけど当然介護でかつ看護ってことがどうせ絡んでくるんだよね、きっと。
そうですね、
当然ね、
うんうんうん、
そこは一人のご両様がいらっしゃると、うん、まあ看護師が行ったり介護が入ったり、まあ、またはリハビリのスタッフが入ったりという、まあ、いわゆる高齢者を取り巻く一つの利用者さんを取り巻く一つのプランがありました、ケアプランと言われる、うんうん、その計画にのっとって看護師が行ったりとか介護が行ったりとか、または あの通っていただいたりとか。
でそういう人たちが今どのくらい、
そうですね、そうですね、まあ、施設系でいきますと大体今200人ぐらいの、 あの施設に入所されている方がいらっしゃって、まあ、
病院でいうと入院だよね。
そう
で、
いわゆる入院
入所
ですね、
まあ、200名ぐらい。
そうですね。であと通所になるともう普通ですかね、もう400とか500とかそういう単位の
利用者、
1日じゃあ月にですね、
月に、
はい、デイサービスですとか、まあ、訪問系のサービスも合わせると4、500名のお客様がいらっしゃる
というです、ね、朝どうですか、あのバスとかあのそういうの迎えによく来られてるじゃないですか、どうあの止まってますよね、ああいうのでこう迎えに行って、であのお迎えに、お迎えにというかお迎えに行って、でデイケアを受けていただくという方が今片山お話したようにそれらの数いらっしゃるということですね。
俺あの偉いなと思ったことがあってね、それは何かっていうと、要はデイケアみたいな方で来てくださった、まあ、なあ患者さんって言わないよね、 なんていうの、その
利用者様とか
利用者はね、帰る時にさ、要はここの担当職員がさ、あお疲れ様また来てよありがとうって言ってるだよ、ここは大したもんだよ。大体普通は利用者がありがとうございましたって帰るだよな。だからそれをね、その担当してる人がさ、玄関まで送ってきてさ、あ、今日お疲れ様でした、ありがとう、また元気で。
それは当事者としてね、あまり気がつかないかったところなんですけど、医療は絶対それはないじゃないですか。
ない
また来てねえはないはないじゃんね。確かにそうだ、ね、今先生おっしゃったように介護の方はあの元気にまた来てねと、デイケアに通ってねという意味で、職員はそういうふうにあの申し上げてるんだと思います。
そうだ、
うん、そうだ、介護はそうですね。そういうの
ねえ、だからそれがね、そうそうそう、なかなか、なかなかさ、ありがとうっていう言葉、まあ要は今日も元気で来てくれてありがとうってさ、
そうそうそう
、いやもう大したもんだと思うよ。本当に。
だから、自宅にいて独居の人もいるわけですよ。そういう方はまあ来ていただいて、入浴もするし、そうですよ。入浴サービスもさせていただく。みんなでいろいろこうあのね、いろんなプログラムがあるんだね。
レクレーションです。
レクレーションがあってね。
まあ、リハビリをしたりとか形で、まあ、その人その人とあのプログラムに沿って、は
い、随分その地方も改善していったりね、いらっしゃいますよ、機能改善もいらっしゃるしね、
それこそ、75を超えてくるとね、運転免許証の書き換えの時にさ、高齢者なんとかっていうのがあってね、4つの絵柄の4組つまり16枚の絵柄を4分間だから見せられて、それでしばらく経ってから他のことをいろんな質問を受けたりなんかしながら、しばらく経ってから何がありましたってチェックするんだよね。それがなんか75歳以上の人は大変だって言うんだけどさ、だから今その結構さ見てるとそういうことをやってんだよね、その絵見せたりさ、あのその仕事の中で
やってます、やってます
ね、あれはあの別にあの病気じゃなくて訓練にはそういうの行った方がいいかなと思ったりする
日頃からね、自分でできればやっておけば、頭の体操で、
僕のやってみてね、答えられないよ。そうです、急に言われてもね、いやこれ脳年齢何歳なんで出てきちゃって、8Xなんか出てきちゃったらやばいなと。
で、まあ今話がそっちの方向へ進んだのでね、まあ理事長としてあるいはその事務局長として、うちはこんなことが嬉しいと思いますよみたいな、まあ自慢っていうとおかしいけどさ、そんな何かうちはこういうこと気づいてます、なんだ気にかけてます、気にしてます、あのつまり患者さんのためにあるいは通所の方々のために、何か得意なものって何かありますか。
そう、僕はね、まずあの細かいところはたくさんそのね、職員に対して、自慢すべきというのはちょっとあれですけども、あるんですけど、一番大きいのは介護職の方っていうのは残念ながら在職率っていうのは非常に 低いんですよ。
あ、そうなんですか。
変わっちゃう。
すぐ辞めちゃう。それがね、そのうちの法人については、まあ、片山の方が責任者としてやってもらってるんですけど、非常に今高い。
うーん、残ってる、
ね。残ってる。だから、フォレスタが今オープンして、介護施設、一番大元の介護施設、フォレスタ藤枝というんですけど、そこができて今18年ぐらいですかね。その時のオープニングスタッフがまだかなりいますからね。だからそこはね、いろんな意味で僕はありがたいなと、自慢だなというふうに思いますね。はい、それはそうですね。どうなんかある？
そうですね。やはりまあ介護系になりますとかなり他の会社さんですとか、やっぱり同業の方も競争もやっぱり激しいというところもありますので、まあ、病院とまたそこがちょっと
違う
ところではあるんで、そういったところでやっぱり新規性のある取り組みというものを、まあ、積極的にトライしていくっていうのがうちの、まあ、ちょっと特色かなっていう部分はあるんですけども。
そういえばこう近所のおばあちゃまとかおじいちゃまたちが言ってるの聞きます。あそこはどうで、ここはどうでって情報交換してます。
そうですね、施設ごとにやっぱり特色もありますし、会社ごとの取り組みも違いますので、まあ、そういったところで新しいことにチャレンジしていくっていう風土というか、まあ、18年介護の方をやってますけども、まあ、スタッフが自発的にそういった形で動いてくれてるっていうところも、そこが強みかなというふうに
思います。総じてね、そういう小さい大きいは別にして、老人の介護とか看護とかっていうのは通所とか入院とかっていう、そういう人に対しては結構どこも優しいっていうのはあるんだよね。まあ、あっちこっちのその施設ね、相談を受けてみたり、行ってみたり見たりすることがあるんだけどね。総じてみんなその優しいっていう気を使ってる。それはね。だけど今のね、中ですごいなと思うのは、その、創設以来十数年通したってのは老人介護の、そのまま従業員が残ってるって、それはねやっぱ一つの自慢だよ。それはやっぱり従業員に対するいう働き方のケアが組織としてあるってことだから、ね。でまたその正直さ、そういうものに携わる人って引っ張りだこじゃないの。その要は携わる人の人間が不足、人材不足とかってことあるでしょ。
そうですね、まあ、そこはもう業界全体のもう問題なんですけども、やっぱり働き手がいないっていうのは、まあ、どこも静岡県だけでなくてですね、全国的にやはり抱えている問題で。
これは理事長からね、今その、長いと、従業員が長い人がうちは自慢だというお話伺ったんだけど、じゃあなぜ要は腰が落ち着かないのかっていう、要はね、まあ、補給の面だとかさ、まあ、いろんな、その、要はその自分の仕事が大変だとかさ、いろんなことがあると思うんだよね。まあ、総じて一般論でいいんだけど、その腰を落ち着かせられない、つまり長い間っていう、一箇所で やらないという、引き抜きもあるのかもしれない。その考えられることって何がありますか？その辞める、辞めちゃう。
大きな意味で、やっぱりお給料が安く、その仕事の割に、
合わない。
お給料割に。だからこれはね、経営にのそのトップである私がね、いろんな風に考えるんですけど、やっぱりそのお給料もうんとこう高くしてあげたいっていうのはもうもちろんなんです。もうあれ本当に尊い仕事で、でまたその K ですね、 3K、 汚いっていうのはあれですけど、そういった仕事を やっていただくんですよ。要するに下の世話もそうですし、暴言を吐いて暴力を、吐くする利用者さんもたくさんいらっしゃるんです、地方によってですね。なんだけどそれも我慢してやる。でもう本当尊い仕事だなと、ありがたいなと思うけど、それだけのその財源がない、給料非常に少ない。だからそういったことでちょっとでもやっぱり給料の高いとこに移ろうと思うのは、これはまあどうその残念ですよ、辞めていかれる方がいらっしゃるのは残念なんですけど、致し方ないなと、そりゃそうだよなと思いますね。
あのそれはあの、うんうん、介護に携わる人に対する俸給っていうのは一応国の決まりとかなんとかっていうの基本はあるわけでしょ。
そうですね、もう介護報酬で決まってますので、
うんうん、だから、うん、あれそれ時間いくらっていうことをやるわけ。
そうですね、あの時間、あの時間単位であったりとか、うん、月額丸めであったりですとか、
だからそれは法律で決まっちゃってるわけです、
ね、そうですね、もうこれは3年に1回制度改正が行われながらも、うん、まあ、社会を反映しながらこう、うん、財源も限りがあることですので、
うん、でも先生あの医療の方はあの診療報酬っていうのがあるでしょ、うんうん、医療 あの介護の方はそういうあの先今片山お話したような報酬がもう決まっているので、その分しかもう入ってこない、入ってこない収入にはならないんですよ法人の。でその中から皆さんにお支払いしますんで、それが非常にあのまあ実は医療の中でも精神科っていうのはちょっと低いんですね、診療報酬っていうのは。なのでそういったものも含めてやっぱりお給料が少し少なくなるっていうのはあの同じ時間に比べるとですねは事実ありますね、うん、
俺ねすごい矛盾を感じるんだけどね、その今流行りのインターネットっていうか、まあ、要はコンピューターを扱う技術者っていうのは時間給にするとすごい困惑なんだよね、その特殊な技能っていうことで。だけど人間の世話をするっていう本当の物理的な根本じゃね、そこにはその精神的なケアっていうやつがうんうんと入ってね、その相手を機械で相手にしてるわけじゃないわけだから、機械が相手なわけじゃないわけだから、はい、だからそういう意味じゃその診療報酬という、まあ、国とか県から来るやつがある程度高くならないとそれが回っていかないじゃんね。
そうですね。
で自由診療で自由なそのなんていうかお金をいただいてっていうわけにもいかないしね、その患者さんからね病院で点数が何点でこれあなた今日はいくらですよっていう、それを勝手にやるわけいかないじゃんね。
そういう
のってやっぱりこれからの課題なのかな、まあ、国としての課題なのかなね、えもうで今あのそれこそ、東南アジアの方々とかを、介護の補助で、あっちこっちが呼び始めて、はい、特にあの技術職で、ね、あの家を建てるだとかレンガを焼くだとかっていうそういう人たちも結構呼んで技術を身につけさせるみたいな制度があって、でこのコロナで一回ストップしちゃってたけど、その辺はどんな風に考えてますか。
そうですね、まあ、まさしくその通り、あの技能実習生という制度がありまして、あの日本ですとインドネシアとフィリピンベトナム、この3カ国が技能実習生として、まあ、あの技能はあくまでもこう日本に習得に来るという定義であの実習生を受け入れておりまして、で私どもの法人もそれこそ先月からですね、あの3名 の, あのフィリピンの方に来ていただいて、うん、実習という形でスタートしたという状況ですね、はい、
でその具体的にはどうですか、そのフィリピンの方、そう女性だよね。
そうですね、あの若い女性20代前半中盤ぐらいの女性3人にとりあえず来ていただいて、
でそれは介護で来てるわけ。
そうですね、介護技能実習という形になりまして、であのまあ向こうにあのこちらに来る条件というのがやはりありまして、あの4級 N4 っていうですね、あの日本語の検定を日本語の検定を取得した方で、が対象になってくるという形になるもんですから、まあ、そういった方をこう、まあ、現地に行って面接をさせていただいたりですとか、あとオンラインを駆使したコミュニケーションで、選考して、まあ、3名の方に来ていただいているというような。
でどう、まあ、具体的に。
そうですね、ちょうどまだ1ヶ月経ってないんですけど、やはりあの資格を取ってから、あの N4 の資格を取ってから、あのコロナ禍でこう若干日本に来るのが遅れたっていうのもありまして、やはり日本語 あの上達がやはり思うように進んでなくて、もうちょっとあの喋れるのかなっていうところがあったんですけど、そこで今ちょっと苦戦してる状況ではあるんですけど、ただあのスタッフの皆さんがあのあれですね、やはりヘルプで来ていただいて、あの助けてきていただいてるスタッフということで、本当に親身になってあの今あの3人をですね迎え入れて、でこちらもやはり片言の英語も駆使しながらもコミュニケーションなんとか取って今やってる、もうまさにその最中ですね、はい、
で人柄的にはどう、その彼女たちっていうのか今来てる3人の人柄的には。
そうですね、フィリピンの方全般にいるのかちょっとわからないんですけど、やっぱり国民性なのかなんですけど、非常に根がもう明るいかというのがやっぱり印象でありまして、本当にあと明るくて本当に一生懸命なトライするっていう姿勢っていうのがすごい見受けられる国民性なのかな。特に3人の、はい、そのスタッフたちも本当に前向きで、なんとか日本に馴染もうと今必死でもがきながらも頑張ってるっていうところなのかなと思います。はい、
片山が2度ほど向こうに行きましてね、面接をしっかりして、
それはまるでよ、バンタビ行った方がいいよ。そう、バンタビ、家族行った方がいい。そう、
であとやっぱり親日っていうことがあって、やっぱり歴史的背景もあるんでしょうけども、やはり日本にこう興味があったりとか、日本の文化に興味があったりとか、そういう素地というか現地のそういったあるのかもか
ですね。でなかなかみんなが知っていて知らないようなんだけどね、フィリピンってすっごい島が多いじゃんね、何々と何々と何々と、あれ島国で構成しちゃってんじゃんね。でそれ当然島によっても全然違うじゃんね、文化程度が、うんうん、でそれは大体なんていうとこから来る、フィリピン本島から来るの。
マニラから飛行機で南の方に行ったダバオっていうところから今回
さ、
はい、から3人聞いていただいてるんですよね。
期間って決まってるんですか？
期間とりあえず3年間ですね。で3年間の中でまたその上の資格を取ったりすると、まあ、5年とか延長になったり、でその先もさらに延長になるっていうような、その、まあ、制度上は一応延長することは可能なんですけども、
まあ、だからどっちにしても人材確保っていうのは、まあ筆勤のその重要性っていうのはすごくあるんだよね。日本人がその人がいないんだよね。だからやっぱりどうしたって外国の人に手伝ってもらわざるを得ないんだよね、はいはいはい、だからやっぱそれにはやっぱりさ、国全体が少しその制度を緩やかに、で俺はすごい気になってるのが、この間どこだっけ、インドネシアで辺の女の人が病気だかなんだか入管で死んじゃったって今裁判になってるじゃんね。ああいうことってね、やっぱりその差別してねえってついつい疑っちゃうんだけどさ、ねえ、なんか今のロシアをなんか縄抜りだか縄入りのじゃねえ縄抜り、ねえ捕まえられちゃって、その他みんな逮捕されちゃってさ、あんなことって日本もその隔離された時って分かんないから心配だなとかって、日本民主主義民主主義っていうけど微妙に人間だから危ねえなっていうようなとこあんだよね。俺はけそのくだらない心配してんだけど、うん、まあ頑張りましょうっていうことでね、その外国の力を借りながら、うん、お互いが ね、よかったねっていうような環境を作りゃいいわけだもんね。優しさっていうのは情報、
働く環境として子育て応援リーディングカンパニー受賞、
うん、ありがとうございます。
これはどうするか、それは具体的には
多分男性女性男女ですねとも子育てについて何て言うんだっけ、何だっけ、
育児休暇とか、
育児休暇とか、はい、そのあたりをしっかり取っていただいてっていう、
それは認めてるわけだ。
認めてる、うん、
それは素晴らしい。だけど男はやってもなかなかった
。いや何人か取った人います、やっぱり、うん、います、いらっしゃいますよ。うん、
今お父さん本当によく育児やってますよね。
そうですね、そうですよ、僕らの時代とやっぱり違うんです、うん、
そうだね、うん、いや昨日なんかうちの前をね、赤ちゃんを前に抱っこして、抱っこっていうかおんぶひもの向かい合いでなんか抱っこして、ね、携帯見ながら歩いてたお父さんがいたけどさ、
危ねえな
危ねえなと思って、
危ないですね。
そうだけど、まあ、うん、いやお父さんがそういう時代になったって、
うん、
だからまあそれはいいことなの悪いことなのよくわかんないけどさ、
うんうん、
俺なんか古いもんだからさ、
うん、
女の人やっぱり子育ってものすごい大変な仕事、なぜそれだけでもっとその旦那に給料たくさん出してさ、その子育ての時期は女の人入った方がいいんじゃねえのって思うんだけどさ、うん、
それはやっぱ全然、
それはそんなこと言ったらあんたおかしいっちゅうような時代になっちゃったらね、もう、
あの病院もあの介護施設もやっぱり女性の方が圧倒的に多いんです。圧倒的に多い職場なんですね。でいろいろ話を聞いてるとやっぱりお金はもちろんあの大事だけど、そういう子育てに協力してくれる旦那様がやっぱり一番希望、
まあ、そうだよね、
そっちの方がいい、ね、お金に代えがたい。
子供をその施設の中で預かるパートを作ったりしてるよね、
うん、今考えてます、うちも、う
ん、まあそりゃ、まあ、安心じゃんね、そのお母さんが働いてる場所にね、子供を預かってる、まあ、なんていうの、ね、幼稚舎みたいな、うん、保育園みたいな施設があればね、まあそれはちょっと見に行きゃいいだもんね。まあそれも費用がかかるよね。まあそれでその話はちょっと置いといて、うん、さあ今俺たちみんなマスクして喋ってんだけどね、やっと国が取るべき時は取っていいよってやり始めて、往来の、まあ、要は街中歩くような時はもうする必要がない。あれ学校もね、今体育の授業は取れっていうことがやっと出てきたんだよね。まあ俺はもう2年3年前からすごい、まあ、これちょっとごめんね、病院の話とは変わっちゃうんだけど、すごい気になってたのがね、表情読めない子は必ず出てくるぞって、それは必ずね事故じゃなくて事件が起きるぞと思ってたわけ。その子供同士で表情が読めないから、大人はねある程度目だけでも分かるような、でも大人だってね目だけじゃよく分かんないってのもあって、でそれがね事件、事故が事件になるぞって思ってて、結構俺あの警鐘鳴らしてたんだよね、あのその組織では。だけどやっぱり起きてきてんだよね。まあそれこそ一つ二つなんだけど、だからまあそういうことで、このマスクっていうやつは今度は日本人はね、今度は取れっていうや取らないよ、またとこれ全部取るまで何年もかかっちゃう。まあそれは自由だからいいんだけど、だけどまあなかなか取るには今度は勇気があるでしょ。
でも割合最近外を動いてる方たちは取ってますよ。
あ、いいね、
ま
あ
そういう、我々はね、
そういうことですよね。
そう、場所によっては、うん、いやそれはもう施設に入ったり、ね、敷地に入ったらもう絶対してないと、
そうだよね、
そういう目で見られます。
しっかり来園される前のお願いとか病院からのお知らせもすごいですよね。厳しいものがいっぱい。
ああ、それはもうそうです。
リモート面会もしてたんですね。
そうですそうです。
でそのコロナの、うん、コロナ禍における、ここ過去 2,3 年の話なんだけど、うん、どんな状況がありましたかって、これが事務長の方がいいのかな。
はい、はい、そうですね、まあ、いくつかやはり、このコロナでだいぶ苦慮したことがありますけども、やっぱ病院におけるその直面した問題といえば、やはりあれですね、まず患者さん の特徴もあるんですけども、まあ、介護もそうなんですけども、病状によっては感染予防の対策というのがなかなか取れなくて、患者さん自身にこの理解していただいたり、ご協力を得て、マスクをしてくださいですとか、手指消毒ですとか、まあ人との間隔を取っていただくって、そういったまあ予防の対策がなかなか取れなくて、
手指消毒って何？
マスクを着用してくださいとか、手指消毒ですとか、
手指手指の消毒、
消毒です、
消毒、手指消毒です、手指消毒、
手指消毒です、
ああ手の指、
そうですね、と、まあソーシャルディスタンスですよね。ここをなかなかね、
理解していただくのが難しい。
そうですね、
やはり、まあ、精神科の人にってことも
そうですし、介護でもう認知症のある方に関してやはり、そうですね、だからなかなか理解を得るのが難しい状況で、そこからまあこうちょっと感染を広がるという懸念もあったもんですから、そういったところの感染予防の難しさっていうのはやっぱり痛感をしたっていうのが今回のコロナで一番大きかったなと思います。
普通の病院とかね、はい、普通の社会と微妙に違う部分ってあるじゃんね、当然精神科っていうんだから、はいはい、だから今のマスクの話一つ取ってみてもさ、してくださいねで通じる部分と通じない部分、通じない部分の方が多かったりするわけじゃんね。で具体的にはなんかちょこっとこんなことがありましたみたいな、あるんですよみたいな。
いやもう本当に症状にはよるんですけども、やはりまあマスクそのものを し続けることがもうできない。でそこでやはり 全て個室対応というわけにはいかないので、皆さん集まってね、お食事を取る時間だとか、まあ、雑談する時間ももちろんありますので、一つ、やはり、ね、のフロアで生活をしているので、もう本当にそこのマスクは、していただけないというケースがやはり多かったなというふうに思いますし、はい。
来るときにやって消毒して入ってくるわけでしょ？
もちろんそうですね。
で、帰りも消毒して帰る？
帰りも、はい、そうですね、入り口にありますので、はい、適宜。
で、現実にさ、コロナの集団感染みたいなことが起きたっていうことはないでしょ、その老人
施設。あります、
あります。あった。
うちは、精神科、もうずっと職員さん頑張っていただきましてね、コロナも抑えていたんですけど、今年の1月には、クラスター出してしまいましてね、ありましたよ。はい、
たくさんこう聞くクラスターっていうのはもうほとんど老人施設になってきてましたもんね、
う
ん、
そうですね、その頃はね、うん、ただやっぱ精神科もやっぱりその同じような、
うん、悩みがあったわけですね。
そうです、行動、老人の地方の方と同じような行動を取る患者さんもいらっしゃいますんで、やっぱり一人出ますとバッと広がりますんで、うん、クラスターが出てしまいましたね。うん、
だけどあれ原因わかんないだよね、どこで移ったみたいな、例えば飛沫で移ったとかさ、うん、手で移ったとかってのは現実には特定で、
ね、やっぱりコロナが流行り始めた頃は結構おったじゃないですか、みんな、はい、どこがどうだっていうねでも追えなくなりましたんで、うん、もう全然今お話にあったようにわからないです、どこから来た、だから、いや、おそらく入院患者さんもそこにずっといると、うん、で当然ながらもう外出も外泊も全部
ダメでしょ、
ダメになりましたんで、そうすると外からだろうと、外職員が持ってきたのか誰が持ってきたのかわからない、面会も全部シャットアウトしましたから。
でそのシャットアウトしていいのは出ないわけでしょ、それ出た、
いやもうシャットアウト2019年の暮れに少しこんな話にあったんですね、なんか中国の武漢っていうところでこうだよってちょっと報道があった、でもあの辺がこうなんか食べ物によってこうじゃないかっていうのがあった。で年が明けて2020年に例のクルーズ船の話があって、はい、いやちょっとまずいなっていう感じがあった。でその頃から少し経って、もううちはもう全部止めましたから、面会も止めたし全て止めましたんでね、外泊外出も止めたので、それでもやっぱ出ましたんで、さっきお話しいただいたようにどっからどういうふうに
分
からないです。分からないです。
本当に注意していたのに移ったって、はいはい、一般の方でもいらっしゃいますもんね。
います。もう、だから分からないんですよ。だから今もだからゼロではないですから。
で、当初のウイルスと今の変異してきたウイルス、うん、じゃあ今は楽になったからっていうことで、風邪と同じ扱いにしろみたいな話がいっぱい出てきてる。うん、でもそれは、その過渡、うん、いや、買っときじゃね、時をこう過ごしてきて変異してきたから今みたいになったわけで、最初の頃は分かんない、かつ死んじゃったとか、うん、重症患者が出たりっていうことがあったじゃんね。俺だけ今、ちょっと思ったけどね。俺は根っこはさ、自分個人だよ。根っこは単純だもんだからさ、もう忘れてたっけ、その船が入ってきたことの話。言われて思い出して、あ、そうだ、それが最初だ。
あとは日本ではね。
あとはよく今、今っていうかずっと言われてるように、2型だ、5型だっていう。
そうですね。
扱いの話だね。
そうそう。それがね、どうだったのかなっていうのはありますよね。
だから、まあ、これはやっぱ政府の考え方が、結局政府が決めるわけじゃんね。その医療のせ、俺、正直言うとさ、なんか、テレビに出てくる人って お互いで勝手なこと言ってきゃ、あんたち気が小さすぎんじゃねえのかとしか思わないだけどさ、うんうんうん、でこう市中の先生たちはね、うん、もうあれやりすぎだって、そんな必要ないって現場の先生は結構言うわけだよ、うんうん、だけどそうかといってね、全体的な話になりゃさ、やっぱ政府としては注意せざるを得ない、だから病院も同じことじゃんね、注意せざるを得ないっていうことなんだよね。
これ別にコロナじゃなくてもインフルエンザでもそうですし、他の病気でもそうですもんね。
でさらに今の感染予防の難しさっていうのまで今話があるじゃんね、はい、で他になんかこう特殊に話をすること、
はい、 その病院はやっぱりあの精神疾患 の、ね、あの病院という形で、例えばそこであの患者さんが発生して、やっぱあの重症化ってねキーワード出てましたけど、重症化した場合にあのうちの病院からあの他の病院に転院、要はいわゆるコロナの重症化を対応していただける病院に転院することがなかなかできにくいというところがありましたね。
そうだよね、はい、転院できないもんね。
受け入れてくれないっていうのはいくつか聞きましたね。
そうですね、あ
の
そうです。
それで他には、
そうですね、まあ、そこのところもやはりあって、まあ、先ほどから出てますけども、先ほど の、 あの面会ですね、ここがちょっとあの精神的に、ね、やっぱり入院されている方もそうですし、施設を利用されている方もそうですけど、長い方も、まあ、あの2020年の5月からですから、緊急事態宣言から2年経過してますけど、ほとんども家族とお会いできてない方がほとんどじゃないですかね。
かわいそうだな。
通常はどのくらいの頻度で会ってらっしゃるんですか？
もちろん多い方はもう週に1回ね、面会に来られたか、まあ、あのご家族によっては1ヶ月に1回はあのおじいちゃんおばあちゃんに会いにとか、もう本当に自由に面会できてましたし、外泊ですとか一緒に旅行に行ったりとか、そういった機会も、まあ、コロナ前は普通にやってましたけども、ありましたけども、そこが一切なくなってしまって、まあ、もちろんあのオンラインでタブレット使った面会ですとか、あと窓越しですとか、そういった機会はありましたけども、基本的に接触したり、あのね、やはり近くでやっぱりコミュニケーション取るってことが本当にできなかった状況が、まあ、今も続いて、やっとここ最近であの介護の方は面会をあのステージを下げてあの始めているという状況ですね。
これはさ、はい、精神科とかね、その要はそういうことに限らず、老人が本当に老人になっちゃってね、自分のうちじゃ面倒見きれないっていう環境、まあ、あの地方なんかなくてもね、その施設へまあ入る人だっているわけじゃんね。そんでその時のその人の生きてる喜びってね、やっぱり家族だとか自分がその心許してる人が来てくれるっていうことが、うんというその自分の気持ちの安らぎにつながると思うんだよ。ねえ、だけどそれがその行っても窓越し、あるいはその画面、それでっていうのは本人老人からすると辛いんじゃないのって思っちゃうんだけどさ。
今もうお話しいただいたように、精神科の単価とあの介護施設はもちろん医療的なその処置も当然しますけど、治療もします。でまたあのリハビリもいろいろやってやりますけど、あの知人だご家族と会ってお話をしたりですね、それが非常にあの治療につながるんですね。その人のそのいろんなこう気持ち的なこうやる
改善
につながるわけですよ。それを一切も止めちゃう。あとは唯一、例えばあの楽しみのそのお買い物ですとか、
あ、
うん、あの病院内のその売店にも行けない、
うん、
密になるので行けないとかですね、全部止めましたから。
寂しい、それは
なので非常に寂しい。そうなんですよ。だからそこがね、非常に辛かったなと。そのリモートでっていうの、やっとリモートになった、やって今片山お話ししたように、それまではもう一切もうあのダメですから、
だからその根底にあるものはやっぱりその死というものを極力遠ざけるという原点があるから制約をかけるわけでしょ。その病気が元で亡くなっちゃうことがあったら、まあ本当にそれは不幸だっていうことが原点にあるわけじゃんね、うん、だけどその逆にや生きてることが辛いっていう、俺ねすげえ自分の身近な話でね、知り合いがお母さんがねもう90近いんだけど、もうお母さん一人で息子たちを育ててきて、その息子ももう50いくつ60に近いんだけどね、うん、お母さん亡くなってじゃねえ、転んで大腿骨骨折しちゃってね、で入院して、で手術一回して、でまあ痛みは一旦取れたんだけど、やっぱり一回手術すると痛みってのぶり返してきてね、最近また痛くて痛くてって、もうまた手術をするかどうかって、まあ90近くになってさ、 もう一回手術をするかって本当に本人も辛いと思うんだけどね、その時にね、その息子である50いくつかの人がね、母さん長生きしてよ長生きしてよって本当に面倒見るんだよね、うん、でそれはあの親に対する感謝っていうのが自分で本当に感じてる人でね、ところがね、そのお袋がね、俺はもう生きていくことがつれえって言い始めたってね、それはある意味でね、長生きしてよという言葉の残酷さにつながるんじゃないかっていう、本人がその声をかけてる本人が長生きしてくれよっていうことはね、逆におふくろを苦しめてんじゃないかっていう、それよく分かってね、だもんだから俺はね、その話があったもんだから、もう長生きしてねやめだと、そういう言葉もう多分母さんが苦しんでるってことは分かるから、ありがとうだけ言おうぜっつったら、何しろ母ちゃんありがとう、ありがとう、はあ、今日もありがとう、でまあねえ、だそういうことだけ言おうでっていう話をしたんだけどね、
わかります。
ねえ、だからそういうことってやっぱり最後はね、あの、まあ、よく竹島さんなんかと俺よく話してるんだけどね、人間最後はね、キリスト教は 愛が大切だって言うんだけど、それは大切なんだけど、日本人は情をつけないとダメだろうと、愛情という、それは日本古来のもんだよって話をよくするんだよ。だけどやっぱりその愛情ってね、欠けた時が俺は一番医療崩壊につながんじゃねえのっていう、いつも思うんだけど、それあの確かに特に精神科なんていうのはね、俺たちが知らない事情が起きてると思うんだよ、毎日日々のことでは。だからそのだからそういうことってね、要は人間が最終的な本質生きていくっていうことに関しては、やっぱりみんながそこに自分の家族だけでいいからちゃんと目を注ぐという、お互いの患者さんである、老人である、それとそれを支えてきた、あるいは自分たちが支えられてきたんだからさ、親に、
お互いにね、
お互いに、だからそこのところはやっぱりその辺は理事長どうですか、あの病院運営として理事長のお考えは。
いや、あのこの先ほどから言ってるコロナによりましてね、かなりやっぱり入退院がもう全部できなくなりましたし、通院も人数を制限したので、非常に収入面ではね、減です。
そっか。
で、支出はこういったもので、毎日だって従業員だけで600名ぐらいいるわけですから、
マスクであるとか、
医療器具、マスクですとか医療器具、もうグローブから何か全部提供するわけですよ、
うん、
出ていくものはどんどん出ていく、入っていくもやっぱ少ないと、まあ、もちろんいろいろな補助金はいただきましたけど、それでは足らないですね。でそういった面でもう少しやっぱりその我々はそのなんていうのかな、医療、精神科においては医療そういった面もやってますけど、大きな意味でその治安もしっかり守ってるという自負がありますので、その辺のところはもう少しなんていうのかな、よくしていただきたいというか、その辺思いますね。それがやっぱり患者さんへのその、療養環境にも関わってきますんでね、経営を預かる経営のトップとしてはやっぱそういったところをしっかり見ていただきたいなというふうに思いますね、はい。
で、あとそれこそね、若いまあ従業員っていうのが なんだ、若いその働いてる方って結構、まあ、年寄りばっかりじゃなくているじゃんね、若い方がそういう、まあ、要はいろんな仕事で病院におられるわけじゃん、若い職員が、でその辺の今後の教育というか、若い人をどうその病院に育てあげる、病院での仕事で育てあげる、あるいは人として育てたいとかって、そういうの理事長、
それはもう先生にもね、いろいろとご指導いただいているように、そうなんていうのかな、精神科の精神科でそのコメディカルと言われる、ありますかね、コメディカル、
はい、
医師ではない看護師でもなくて、いろんなその国家資格を持った方々がいらっしゃるわけです。で老人の方は老人の方でやっぱりいろんな資格を持った方がいらっしゃるんですね。でそういう若い方にやっぱりその分野だけではなくて、広い意味でいろんな知識をこう勉強していただきたいと、 で大きくなっていただきたいというふうに思っておりますね。
まあ、人間としての幅作って
そうそう作ってそうそう、さっきお話先生お話しいただいたように、ん、その情の部分とかですね、うん、そういったところはやっぱり感じますね、うん
う
ん、
どう現場の親分としては片山さんは従業員職員を育てるっていう観点から、まあ、リーダーとして
そうですね、本当に、まあ、働く、まあ、方がなかなか来ていただけないというねこのご時世になってきてはいるんですけど、まあ、うちの、ね、スタッフ従業員の人たちが本当にやはりこの仕事って何かの志がないとやっぱりできない仕事なのかな、やっぱり人にの命を預かり人の生活を支えるっていうやはり何かしら人として自分でこの仕事をやってみようという志があって目指してトライしていただいて働いていただいていると思うので、やはりその自分の身内に接する気持ちで、まあ、いろんな利用者さんお客さんに接するっていうこと の難しさであったり大切な部分であるんですけど、そういったなんか人としての仕事をしていく中で気づきですたり優しさであったりですとか、まあ、人としてこう成長していっていただければと思って、まあ、そこをやはり支えていく経営上もそうなんですけども、仕組み上制度上ですとか福利厚生も含めてなんですけど、施設運営を支えていくのが、まあ、我々の仕事かなというふうに思っております、
はい、まあ、それはありがたいよね。そのね、なんでそんなこと聞いたかというとね、実は理事長とはね俺ねもう何十年か付き合ってんだよ、うん、もう、うん、
長い
ね、長いね、
長いね、
うん、でそういうね今の情ということに関しては非常によくお互いが同じ感覚を持つもんだからね、
あ、でもなかったらできないですよね、こういうお仕事ね、
そうそうそう、だからまあそれありがたいなと思って、だからそれが、うん、まあ病院のね組織のトップの考え方っていうのが要は現場にどう伝わるかっていうことはとても大切なことなもんでね、今片山局長のお話の中でやっぱそれがちゃんと伝わって、そしてさらにその部下にも伝わって、はい、だからそれは俺ら、まあ、外部の人間だけどお手伝いができりゃ何かできりゃっていうね気持ちはいっぱいあるわけで、うん、つまり、気持ちの問題人間としての話をしたりっていうね、まあ、一つの勉強会っていうやつがあるわけ でそういうことで、まあ、みんなでね要は人は人を助けると、要はお互いが自分も助けられてるわけでさ、だからその要は自分が助けてあげてんだっていうのは思い上がりも甚だしくて、非常にその大凧に背を教わるって言葉があってね、患者さんから教わったりね、その要はたったなきゃそのデイサービスで来る方から教わることもいっぱいあるのね、日々の接点の中じゃね、えだからそれはやっぱり病院として全体的にそういう意識があるということはありがたいことでね、まあそれこそ大変な時期を過ごしてるんだけど、まだ過ごしてるじゃんね、大変な時期じゃんね、まだ、まだだから今後まあその辺のもう一回最後に今後の展開に対する展望というか、うん、繰り返しになるかもしらんけど、理事長片山ね局長ね、どんな形でまとめたらいいでしょうか。
2019年に理事長拝命しましてね、今2期目なんですね。やっぱり先ほどちょっとこれからの展望っていう話からちょっとずれますけど、両方精神科も介護も両方を見ているのが片山局長なんですよ、うん、で彼をねなぜそういう役に据えたかっていうのは、彼と面接をした時にもう十数年前ですよ、うん、そしたらねどういう施設を作りたいんだって僕が聞いたらね、病院の方は断らない病院で、施設の方は自分の親なりおばあちゃんなりおじいちゃんなりがお世話をかけた時にうちの施設に入れたいなと思う施設を作りたいです。すごく単純、すごく単純だけども、もうそれに尽きるんですよ。なんでそれを僕はねそうだと、じゃあお前やってみろって言ってやって、十数年立ってるんですよ彼とは。なのでよかったなと思いますしね、ちょっと話ずれますけど、僕ね先ほどその離職率がすごく低いよっていう、うんうん、点と、今その老人施設なんかはね選んでもらういっぱいあるの、あっちこっち。
そうですね。
だけど駿府病院さん経営のその 老人科に行きますよってどうやってやるの、何が一番ポイントになると思います先生、うん、あのねこれねもう言っちゃう時間がないから、うん、食事食事
は
食事そういろいろありますよ、あのいろいろあるけども、あのやっぱ楽しみな食事が、
うん、
そう、ここの食事は良かったとかね、あそこの施設は美味しいよとかね、その見直しをしっかりやりなさいと、
うん、
何年か経ったらその業者をコンペやって変えるとか、うん、いろいろこう工夫させるとかっていうところをやりなさいというところで、僕はもうそんな難しいことはもうあのマジックなんかないのでうん、うん、経営にね、うん、なのであのもう基本通り基本に立ち返って、そういうところをしっかりと今後もやっていきたいなというふうに思っております、
は
い、
俺も今ね、うん、あの答えが出ちゃったけどさ、今どう思いますかって言った時、これってこうやって俺自分で口今刺したんだけどね、うん、あの食べるってね、年を食うと本当に楽しみなんだよね、
みたいですね、
うんうん、だ入院してたらやっぱ絶対そうでしょ、うん、
イベントですね、毎回毎回食べることがね、
それしかないって言っちゃ申し訳ないけど
だからそれね極端に言っちゃうと飽きられちゃうんだよね、あの一時ね産婦人科を開業して
す、
ね、すごい食事フレンチが
来てね、
そうそう、でそれみんなダメになっちゃったよね、
それじゃないんだよ、そこじゃないんだよね、
そこじゃないんだよね、はい片山君、はい、
はい、そうですね、この仕事に携わり始めたそのきっかけで、まあ、先ほど、竹島の方からお話ありました通り、自分のやっぱり身内をきちんと見れる施設であるというのは本当にシンプルなんですけど、介護していく上でまず立ち返るところはそこなのかな、じゃあ自分の身内に今のサービス、このサービスはきちんとて、て、なんですかね、自由持って提供できるかどうか、そしてそれが他人お客さんになるとできない、これはちょっと違う、なんで迷った時にはその感覚を皆さんに持っていただきながら判断していけるような一人一人が取り組みをしていけば、本当に地域から選んでいただけるような施設であり続けるかなというふうに考えてます。
老人医療の方はほとんど藤枝の方でしょ、近辺でしょ、藤枝。
そうですね、藤枝、新田灰原地区ですね、
うん、いわゆる、ね、はい、精神病の患者の方入ってる方もそのやっぱり藤枝近辺、そうじゃなくてそれは全国から来るとか。
全国ってことはないですけど、
県内
は、県内、うん、ありますね、来ます来ます、うん、
まあ、今日は ありがとうございました、
まあ、ありがとうございました
。それこそね、精神科という、うん、医療がメインになってて、どうしても色眼鏡で見ちゃうんだよね、知らないから、
うん、
まあ、そういう中で今日少し内情の、皆さんに理解していただけたような、勝手に気がしてんだけど、まあまあ今度体気をつけて、世の中のために頑張っていただきたいと。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療法人社団臨和会藤枝駿府病院の理事長竹島義弘さんと事務局長の片山雅樹さんでした。